TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今日のテーマは、どえらいことをやってのけた、ロッテ佐々木と松川。これしかないでしょ。もうオープニングであのまんま1時間喋れましたけどね。1時間喋れました。まあでも、この佐々木くんが3年目、それ受けてたキャッチャーの松川くんが1年目ですよ。去年の今頃、夏の甲子園目指して練習してた選手が、プロの球を受け、そして、あっという間に完全試合を成立させてしまう。すごいですよね。ということで、まあ、この回にこの人が来てくれるだなんて、ね、嬉しい限りです。今日は、やってきてくれました。日本放送ショーアップナイター解説者、そしてロッテの要として活躍された、里崎智也さんです。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
今すごい佐々木朗希需要が、
いや、ありがたいですね。もう佐々木が頑張れば頑張るほど僕の仕事が増えるっていう、もう両手ぐらい一気に来ましたね。その日から
取材が、
はい、電話が鳴りやまなかったですね。行けます行けますって言って、あれも朗希様様ですね。
はい、それでやっぱりこの受ける松川くん、うんうん、もね、ロッテの後輩でもありますし、はい、うん、だからたくさんこの星論というものをちょっと聞きつつですね、はい、今日はお送りしたい、
はい、
まあ里崎くんはですね、佐々木朗希くんのやっぱこういうやっぱ縁があるんですね。僕が佐々木朗希くんのプロ初登板の時にロッテの始球式に呼ばれていたんですよ。で僕がもうバババーっとライトスタンドの方から出てきて、車に乗って出てきてマウンドに行くと思いきやマウンドに登らず、マウンドとバッターボックスの間ぐらいから投げた時に、里崎君どっかの番組で解説してて、実況の人がなんで高さんマウンド上がんないんでしょうかねって時に、里崎君すぐ言ったんですよ。あ、高さんマウンド汚したくないんですよって。すっげえ、あっという間にこの人は破っていたと思って。それあれ何の放送だったんですか？
あれはあの普通の解説です。試合のちょうど僕解説だったんですよ、ええ、試合の、ええ、で解説で実況の方に言われたんで、ええ、いや多分高さんは今日佐々木朗希が初登板だから新鮮な場所を壊しちゃいけないっていう、やっぱり元野球人だからそれを分かってたわけですよと、うん、だから本当だったらマウンドの上から投げたいでしょうけども、そこは新鮮な場所だから初登板開けて前から投げたんじゃないですかっていう、
それズバリだった。それがね、誰かが、ね、やっぱ教えてくれて、里崎さんはタカさんの行動をちゃんと分かってましたよって言って、うわっすげえなー。
逆に僕はその行動がうわって思いましたよ。
あ、そうですか。
やっぱり野球愛がすごいなと思いました。
いや
だって普通そんなこと考えないじゃないですか。だってやるの悪くないですもん、うん、普通だから別にマウンドから投げることが悪じゃないんで、うん、でもそれをやっぱその全部のストーリーを考えて取れるのは野球愛がすごいなと思いました。
だから結構野球人からは言われました、はい、ああやっぱ高さんそうだよねって、そこだよねっていう、いやだいぶそれがね、佐々木君がすぐ言ってくれて、あって分かってくれた人がいたと思ってでもね、佐々木君はもう一個縁があって、僕初めて佐々木君と会ったのが第1回の WBC の決勝戦の後なんですよ。僕泊まってたホテルが日本代表キューバも泊まってましたよね。
そうです、泊まってました、はい、
同じだったんですよ。で僕弾丸で行ったんですよ。もうそれだけ見に行って次の日帰るっていう、うん、それって行ってもう優勝して大盛り上がりで、うわーっつって、あ、そうだ、もうあの帰ってくるバス、バス待ってよっつってホテルの前でもう完全に出待ちしてたんですよ。でうわーってうわーうわーっつってうわーっつって、そしたら僕佐々木くん その前まで会ったことなかったんですよ。そしたら佐々木くんバババババババって近づいてきて、ロッテの佐々木って言います、帝京ですって言うから、えって、帝京、え、この人帝京 じゃないよなと思ってたら、帝京大学だった。
そう、はい、大学の方。ハイスクールじゃカレッジの方だったんですけど、僕も覚えてます。帰ってきて、タカさんは本当に一般の人と一緒の、なんかこれ以上入っちゃダメよみたいな、線張ってあるところの外に、多くの人と一緒で、おめでとうなんとかんとかって聞こえて、ロビー入って、エスカレーターで上がっていってたんですよ。で、上がっていって見て手振ってたら、いや、でっかい人いるあれ、タカさんじゃないのと思って、上がってからもう一回エスカレーターで降りていって、挨拶しに行きました。で俺、あ、俺も提供だからと思って。
あんまり提供魂は大学までは入れてないんですけどね。
大学も入れてほしいですね。今ね、青柳とかも頑張ってます。あと塩見とかも提供大学なんで。
そうですよね。
ちょっと大学も若干入れてほしいっていう気持ちが。
ラグビーもね、強いですしね、
はい、
今。
そうそうそう、はい。
日本一ですし、提供魂で。
はい、
いやー、でもそんな縁がありましたけども、今回のキャッチャーとして、うん、佐々木朗希君のピッチングどう映りましたか？
そうですね、本当にキャッチャーに酷な地獄な完全試合でしたね。
え、キャッチャーに酷？
はい。
それは
19奪三振じゃないですか。
はい。
19個キャッチャーだけが処理しなきゃいけないんですよ。
はいはい。
振り逃げも許されないです
ですね。
で、野手に
フォークありますもんね、
はい、で野手は逆に言うと8回しか飛んでないんですよ。
はい。
19個処理はかなりきついと思いますよ。打ってくれたらキャッチャー何も処理しなくていいんで、
うん、
要はまあ僕関係ありませんじゃないですか、
うん、
打ってくれたら、うん、それは19個松川処理しなきゃいけなかったんで、これはもうキャッチャーにとっては地獄の完全試合だったと思いますよ。
だからね、あの9回のね、2アウト目、
はい、
ショートゴロ、初球ショートゴロの時のあの藤岡君だっけ、はい、がもう足がバッタバッタしちゃって、取った後のスローイングも、もう脳と体が一致してない。なんかよくいるでしょ、あの、運動会でお父さんが走ってんだけど転んじゃうみたいな、あの、体と脳がついていってないみたいな、そんな感じでバッタバッタしてた。こんな、手投げで、あ、やっぱ、
野手も。あれひどかったですね。エチェバリアと藤岡のゴロの処理は、
ええ、
本当ここ最近のあの、彼らの守備を見る中で一番ひどかったですね。ええ、
やっぱ緊張。
あとファーストの取り方もひどかったですけどね。いや、で先に8回しか飛んできてないんで、
ええ、
彼らは守備機会してないんで、
ええ、
多分レフトは1回も飛んでないんですよ。だからみんなほぼ処理してないんで、いきなり飛んできたから逆に怖かったと思いますよ。
だからもう7回ぐらいのセカンドゴロとか9回のサードゴロショートゴロはもうみんな分かってますもんね。
あ、それはもう飛んでくるなと思ってると思いますよ。
あ、そういうもんですか。飛んでくるなと思ってますか。声とか思う人いない。
絶対いないと思いますよ。あそこで万が一ですよ、冒頭投げて、ノーヒットノーランで終わったら、もうどういった顔でハイタッチしに行けばいいですか。しかも映像でずっと使われるわけじゃないですか、でみんなに言われて、それはもう僕だったら絶対飛んでくるんだと思います、ね、
じゃあ松川君のこの19個ちゃんと、
はい、
全部処理したっていうのは、
いや、素晴らしいと思いますね。だからその、まあ、佐々木朗希だけが目立ちますけど、僕はいつも言ってるんですけど、守ってる野手もの成果でもあるから、守ってる野手ももっと褒めてあげてほしいっていう、このプレッシャーに打ち勝ってそんなふわふわってなるほどに頑張って守ってる彼らの心境を考えると、
そうですね、そう言われてみたら、キャッチャーは27個のうち19のアウトを処理したわけですもんね、
はい、そうなんですよ。そこにはハードワンパンもあっただろうし、
うん、
縦の、ね、変化球っていうのも多々あったんで、
うん、
それをまあ後ろに反らしてたらこの完全試合はなかったわけですから、そういったところも評価してあげてほしいですね。
これでもどうですか、高校卒業した1年目でこんなゲームをまあリードするって、まあ、
なかなかないですからね。僕も16年間で、まあ、完全試合は早々消えますけど、やっぱフォアボール出しちゃうんで、ノーヒットノーラン惜しいの2回だけありましたけど、それでももう6回ぐらいから心臓飛び出るんかって思うぐらい緊張しましたね。人の記録なのに、
キャッチャーで、
はい、
やっぱそのサインももうなんか どっち投げさせればいいんだろうとか、
そうですね、もう打たれないようにもう細心の注意を払ってみたいな、やっぱそのピッチャーにその記録を達成させてやりたいんで、僕の記録じゃないですけど、やっぱ頑張ってるピッチャーに記録達成させてやりたいんで、なんとかと思って、で僕はノーヒットノーランですけど9回2アウトから打たれました、あと1人で
ピッチャー誰ですか？
古谷っていう、うん、もう全然ローテーションバリバリじゃなくて、うん、谷間に投げるピッチャーだったんで、うん、より成果出させてやりたいと思って、これがもし成瀬とか清水直さんとかエース格だったらそこまで持ってなかったかもわかんないですけど、うん、谷間に投げるピッチャーだったんで、で9回2アウトまで行って2ストライク追い込んで最後の1球で打たれました。
あと1球で、
はい、
はあ、やっぱそれでやっぱ記憶に残んないもんね。
うん、そうそうなんですよ。だからやっぱその達成させてやりたかったって、だから16年間プロ野球で効果あるとしたら僕その1球だけですね。
え、それな、何を要求して打たれたんですか？
スライダーです。3ボール2ストライクからスライダー要求して、今ヤクルトに行ってる坂口っていうバッターに右中間を抜けるスリーベースを打たれたんですよ。だからノーヒットノーランだったんで、これ完全試合には使えないんですけど、うん、ノーヒットノーランだったん で6対0ぐらいで勝ったんで、うん、フォアボールでもいいからなって一言言えばよかったと思って。
あー、そっか。
そしたらもっと違ったかも分かんなかったのにっていう、唯一16年間でそれだけが後悔ですね。
そっか。でもまあ完全試合は見れないもんね。
28年ぶりですからね。僕だから牧原さんの完全試合は記録としては知ってますけど、うん、そこまで見てないんで、うん、記録だけしか知らないんですよね。だから僕人生で初めて完全試合をしっかり試合見ましたね。
そうだよね、はい、だから2000年代2010年代は出てないんだもんね、うん、90年代出てもあれ、あの前行くと70年代ぐらいまで遡っちゃうぐらいないでしょ。すごいよね。
フォアボールもダメなんでね。
これだから1回だけノースリーになってたとあるんですよね。
後藤の時ですよね。
7回、
はい、
ノースリーからこの4球目ってもう目つぶって多分まっすぐでしょうね。
そうですね、もう甘くてもいいからストライクみたいなね、強い球でっていう。
里崎さんだったらノースリーまでいったら何サイン出しました？
それはもうまっすぐ出しますよね、もうど真ん中でも。
ど真ん中で、
はい、
それでワンスリーからライトフライ、
はい、
いやー、怖いよね。
だからみんなそれが達成できないから完全試合できないんですよね、うん、結局みんなフォアボール出すんで、
うん、
だそういったところを出さなかった、まあこの日の佐々木朗希のピッチングで、うん、まあ160キロ以上連発とか、うん、まあ、急速に目が行きがちですけど、うん、一番すごかったのはやっぱコントロールですね、うん、その160キロ前後で投げるのをきっちり投げられるとコースに、うん、それはなかなかバッターは苦しいですよね。
もう全然なんか当たる感じしなかったもんね。それでフォーク来ちゃったらもう対応できない。
そうですね。だから基本的にストレートに全くタイミング合ってなかったんで、うん、オリックス打線が、うん、でストレートにタイミング合わないと多分変化球合わせれないんで、
うん、
だそういったところ もう対応がしきれなかったっていうところは大きいと思いますね。
松川君の中で リードの中でどれが
一番特徴的だったのは、うん、縦と横の軸で考えた時に、うん、やっぱりそのこのオリックス打線の中で一番ヒットを打たれる確率が高いのはやっぱり吉田正尚じゃないですか、
はいはい、
もうこの選手をどうにか抑えるかがやっぱ完全試合行くためには超えなきゃいけないハードルになった時に、
はい、
1打席目は全部変化球で、うん、初球だけストレート行ってフォークフォークで打ち取って三振取ってるんですよね、
はい、
で2打席目、うん、この1試合の中で3球しか使ってないカーブをここで2球連続で使うんですよ、
うん、
でストレートを1回も使わずその後もフォークフォークで三振取って、うん、で初球ストレートで入って2、3球目もストレートでフォーク1回使ってストレートっていうフォーク変化球を頭にある中で最後フォーク1球しか使わないでストレートで見逃し三振取ってるんですよね。だこういったところの縦と横の軸を考えながら攻めれたっていうのは非常に素晴らしい配球だったなっていうところと、やっぱりその終盤になればなるほどピッチャーのいい球だけ投げたいってまあ思うじゃないですか、
うん、
そういったところで吉田正尚に対して全くもう数パーセントしか投げてないカーブを使いながら相手の頭にない配球をして、で前後でバランスを考えて配球のやり方を変えることによって最後見逃し三振になってるんで、
これね本当に最後の163キロのまっすぐに吉田くんがピックリとも動かないんだよ ね、
そうですね、
バンって、え、吉田くんがそんなにあっさり見送っちゃうのっていうぐらいピックリとも動かないでバンって入れられちゃうんだけど、変化球って
それまでのやっぱり 1,2 打席目にほぼまっすぐ来てないんで、うん、最後は変化球だろうっていうところと、うん、あとそこまで対応しきれてないんで、うん、やっぱ変化球の頭がありすぎて、うん、ストレートに全く反応できなかったっていうところは大きいですよね。
これもかなり松川君のリードっていうのがもうガンガン 成長してるってことですか。
そうですね、まあ、基本的には松川も全員のピッチャーと対峙してるわけじゃないんで、うん、まだ佐藤と、まあ、併用で使われてるんで、うん、あの受けるピッチャー少ないんでより理解しやすいと思うんですよ、
うん、
特化して勉強できるんで、うん、そういった意味では、まあ、今年3戦目の完全試合になりましたけど、うん、まあ、初戦2戦目の反省のもとで、うん、今こういう状況の時にどういうのが投げたいんだろうっていうのを考えた上での答えが、まあ、リズムよくできたっていうのも一つのポイントだと思いますね。だから、まあ、最初の実績ない時は、まあ、僕らもそうなんですけど、うん、何を投げさせたいかじゃなくて、うん、何を投げたいかを探らなきゃいけないんですよ、
うん、
でそうすることによって首振られなくなるんで、
やっぱ首振られるってキャッチャーとしてはちょっとプライド傷つくんですか。
プライド傷つくっていうか、若い時はもう打ち取るためにサイン出すわけじゃなくて、うなずいてもらうためにサイン出すんで、もうこれですか、これですか、うん、あ、これですよねみたいな感じのサインの出し方なんですよ、うん、これ行こうとかじゃないんですよ、
うん、
もうお伺いサインになっちゃうんで、うん、でそれが実績になってくると、もう首振ったら、あ、俺も責任ないからそれでいいわって思っちゃうんです。首振るってことはもう責任があっちだから、うん、打たれても俺の責任じゃないっていう。
あ、なるほど。
はい、
まっすぐ要求して首振られて、じゃあカーブって言ってカーブ打たれたら、はい、キャッチャーの責任じゃなくてピッチャーの
責任。もう俺の選択肢じゃないと。俺はストレートだと思ったけど、うん、カーブ、サイン、首振って自分で投げたんだから自己責任ですよねっていう。うん、
あ、
っていうのにか、変わってくるんです、僕は。
はいはいはい。開幕戦とか、まあ石川投手とか。
そうですね、はい。
あの辺の、もう長いことプロの野球で食っているピッチャーと、高校を卒業してすぐのキャッチャーが組むって、どういうコミュニケーションの、だって2月のキャンプぐらいから受けたって、どれを軸にしてどういうパターンで攻めるとかって、どれだけの時間があったのかっていう。
あとは多分まあミーティングもしっかりしてるでしょうし、あと多分昔の人と違って、うん、今は優しいっす、ピッチャーも。
あ、そうですか。昔厳しかったですか。
いや、だいぶ厳しかったですね。僕は小宮山さんとか。
小宮山くん、はい。
とかの、あの、世代なんで、はい、もう個性派ぞろいですから、はい、ブルペンでもピッチャーの胸に返さないと取ってくれなかったりとか。
え、誰、小宮山くん。
いや、小宮山さんじゃないですけど、昔だから村津長次さんとか、まあ、僕村津長次さんやってないですけど、うん、村津長次さんは本当に、うん、胸のとこ投げなかったら取ってくれなくて、うん、それ抜けていったやつ拾いに行かなきゃいけないとかもあったらしいんですよ。
ああ、それ聞く。なんか某、有名球団とキャッチャーの人は全然違うところに行くと、試合中ですよ、返球がすごい速いらしい。バンって怒ってるっていう。ピッチャーに対する返球がものすごい速くてバーンって言った怒ってるっていう。
あとブルペンでも音鳴らなかったら変われって言われたりとか。
やっぱいい音させてほしいピッチャーってやっぱいるんですね。
いるんですよ、はい。
パスとか取られると、はい、なんだよパスってって。あのブルペンって、まあ、いわゆる矢でもついてるから、もう芯で取るとキャッチャーの芯で取るとズラーンってすごいのしますよね。
そうそうそう。それがパスパスって言ってると、変われって言われちゃうんですよ。だからすごい緊張感あったんですよ。ブルペンに。でも多分今はもう全体的に、まあね、アマチュア球界からもそういうのもだんだんなくなってきてるんで、優しくなってるっていうところも、まあその若い選手たちが入っていきやすい環境ではあるのかなと思いますね。
まあ、
ちょっとずつ関係性は変わってきてると思うんですけど、うん、まあ、その中でもやっぱ1年目のことを考えると、うん、まあ、よく頑張ってると思いますよね。でも守備面は本当にいいと思いますよ。
里崎さんの1年目と比べてどうですか。
全然うまいですよ。僕なんて一番最初の2軍の教育リーグで盗塁12個ぐらいされて1回もさせなかったんですか。
12個。
はい、2軍のオープン戦で。
なんでそれは、
まあ、それは多分下手くそだったんでしょうね。
ワンパンも上がっちゃっただろ。
いや、全然多分教えられたことないんですよ、僕。プロ入ってくるまでそこまで細かくキャッチャーのこと詳しく教えられなくてもできてたんですよ、アマチュアの時は。で、肩強かったんで、うん、そんな言うほど盗塁もされなかったですし、うん、できてたんですけど、プロ入ったら全く通用しなくなっちゃって、でワンパンとかも全然止められなくて、2軍の試合ですけど初回に2回ワンパン止めれなくて、僕5番だったんですけど、打席回ってくる前に代打出されましたから。初回で交代して。
厳しい。
でそこでいろいろ試行錯誤しながら、まあ、ゴールデングラブ取れるぐらいの形に持ってこれたんですけど、うん、まあ、それを1年目からできてるっていうのは素晴らしいですよね。
まあ、だってヒットも見事に打っ って、この試合もすげえいいヒット打って。
だあのバッティングを通常にしてほしいですね。あのセンターオーバーの。
そうね、ライト前にこうつける。
あのちょっとおっさんくさいんですよ、あの右打ちばっかりして、うん、若いのに、うん。あれ、追い込まれてから、ああいうバッティングは大事なんで、うん、追い込まれてからは大事なんですけど、うん、最初からあれぐらいにいっちゃうんで、うん、もうちょっとあの完全試合した時のセンターオーバーのバッティングのようなものをスタンダードにすると、うん、もっと大きく育つと思うんです。
里崎君はって必ず言いますよね。あのキャッチャーだとか、とにかく、打たなきゃダメだって。はい、打てるキャッチャーにやっぱなるべきだと、は
い、そうなんですよ。あのキャッチャーの評価って、うん、人次第のものがすごい多いんですよ、うん、じゃあリードって言っても、うん、ピッチャーがヘボかったら難しいじゃないですか。
だから俺すごく難しいなと思うの、例えば外角低めのまっすぐ要求して逆球になって、はいはい、内角の球をたまたまバッターが見逃し三振だったらこれどっちなのっていう、うん、
それもたまたまですよね、うん。はい。で、ね、こう、うまくいくときもあれば、うまくいかないときもあるんで、うん、まあ僕は正直リードはもう評価の対象に入んないって言ってるんですよね。うん、で、盗塁阻止率って言っても、ピッチャーがクイックしてくれないと盗塁させないじゃないですか。うん、で、勝つって言っても、それはチームの問題であって、うん、キャッチャー一人でどうしようもないじゃないですか。うん、で、キャッチャー一人で何とかできるのは、もう打つことだけなんで。うん、だそこを打てば、しっかり目立ちますし、で、往年の、名捕手って言われてる人は、うん、打つか勝つかを絶対どっちかしてるんですよ、まあ、もしくは両方。古田さんも打って日本一になってますし、うん、野村さんもそうですし、城島もそうですし、安倍晋之助もそうですし、谷繁さんもそうですし、うん、伊藤勤さんもそうですし、うん、もうみんな打つか勝つかしてるんですよ。で、ね、V9 の時の森さんとかも勝ってるじゃないですか。
そうね、はい、今思った、あ、森さんってそんなに打たなかったけど9連覇だもんなと思って、はい。
で、甲斐が全国区になったのも、うん、あの広島との日本シリーズで肩で刺して MVP 取って、あれで全国の人が甲斐の存在を知ってくれましたよね。
甲斐キャノンね、
はい、でも前からすごかったですもん甲斐は。
いや、でもあの日本シリーズの時に、まあ、広島も意地になったように走ってきて、そうそう、ね、はい、キャノンはほぼほぼベースで、
そうそうそうそう、
待ってましたからね、はい、ショートとかセカンドが、はいはい、ベースで待ってそこに滑り込んでくるぐらいの恐ろしい形してんなと思って、
だからそれを大舞台で出すと気づいてくれるんで、うん、だから松川もやっぱ今後やっぱ名捕手って言われる人たちの仲間に入るためには、うん、自分でしっかり打って、うん、やっぱ日本一になることですよね。
でこの間ちょっとインタビューする機会があって、はい、将来的にはやはり何番打ちたいですかって、4番です、4番キャッチャーです。で去年ね、僕ねたまたま井口監督とご飯食べたんですよ、はい、うん、その時に松川君の話題になって、タカさん、あ、松川っていうのは城島になりますよって、えって俺その時ドラフト1位とはいえそんなにすぐに城島君になるのって、城島君だったら結構かかりましたよね。
城島も1年目からはそんなすごい分かったわけじゃないですね、打つ方は、うん、で、まあ、工藤さんにといろいろ教えてもらいながら、うん、っていうところもあると思うんですけど、
工藤君がね、バウンドでカーブ、カーブ、本当にカーブって言ってカーブ投げて打たれてほらってでもそれでも、でも工藤公康は城島君を育てるために城島君の言う通り投げたって言ってましたよね。
そうそうですね、
だおかしいだろ今のカーブじゃんって、で城島君がそれで、あ、やっぱその配球は違うんだっつって、でもそれのうち、まあ、名捕手になっていくのはだから工藤君が教えたっていう、
やっぱりいい時もあれば悪い時もあるんで、うん、そこから迷わないで立ち直れるかどうかも勝負ですね。
へこむって、へこんだ時にどう立ち直るかが、
もう10点10点10点あるんで、ええ、毎日10点取られるみたいな、ええ、あともう6点差大逆転で8対6で負けるとかも、ええ、もういくらでもあるんで、ええ、それからもう学ばなきゃいけないんで、うん、最終回4点差ぐらいで勝ってんのに、うん、1イニングで5点取られて負けましたとかも普通にあるんで、うんうん、だからそこからどこまで考えて次怖さを克服してサイン出せるかどうかが勝負ですね、う
ん、まあとにかく強気らしいですよ里崎君は。俺キューバの試合かなんかかな、うん、松坂大輔に全部内角まっすぐまっすぐまっすぐってどれだけ投げさすのっていう それはね、なんかね、その日の、夜ですか、世界一になった WBC の夜に、なんだか知らないんだけど、上原くんとソフトバンクの和田くんが、二人で、車でね、ハイウェイ二つぐらい先のね、ちっちゃい居酒屋に、二人で飲んでましたよ。それで、今日のあの里崎のリードはすごかったですよって言ってましたよ。ずっと内角内角内角っていう。だ強気なんですよ。あの強打キューバに対して。
僕、全く知らないんですよ。海外の野球を。メジャーリーガーも。知らなかったんで。僕、まあ、ジーターと A ロッドぐらいは知ってるんですけど、その他誰も知らなかったんで、なんだこのおっさん振り 2B なと思って、ガンガンインコース行ってたら、さっと。お前すごいな、あんなやつにインコース考えてって。いや、でもあんなおっさんバット全然出てきてないですよ。お前あいつメジャーで300発ぐらいホームラン打ってるんですよ。マジですかっつって。
そっか、あの時そっか。アメリカ戦ありましたもんね。
アメリカ戦もありました。メキシコもあったんで、メキシコ もメジャーリーガーバンバン。
ああ、そうだ。あの時ジータとかエロといたもんね。
はい。で、僕、チッパージョーンズとかもいたんですけど、
チッパージョーンズ
も全く知らないから、チッパージョーンズって、変わった名前っすね。したら、お前バカや、バリバリのメジャーリーガーだぞって言われて。
アトランタブレーブスの。
はい。でも誰も知らなかったんですよ。ジーターとエロットしか。ジーター、エロット、クレメンスは知ってました。
うん。
あとはもう誰も知らなかったです。だからもうガンガンいきます。
すごい、ね。いやー、じゃあ、松川くんはもう将来、すごいキャッチャーになる、まあ、1年目の、今いいスタートを切ってるところですね。
まあ、その中でもやっぱ守備がいいんで使いやすいと思うんですよ。
うん、
まあ、守備悪いと使いにくいじゃないですか。
うん、
もう守備はもう確実に一軍レベルにあるんで、
うん、
で、ここをバッティングはもう慣れもあるんで、うん、初めて対戦するピッチャーも多いですし、うん、ここはもう慣れていって、まあ、1、2年打てなくても大きく育ってもらいたいですよね。
取ってからも早いって。
いや、もうあの構えた形がいいんですよ。もう構えてると見てうまいなと思いました、もう。
ああ、そうですか。
その後の動作が、もう全て入りやすいんで早いんですよ。ブロッキングにしても、スローイングにしても、やっぱ最初の構え方が大事なんで、あれ見て、ああ、そこそこうまいんちゃうかなと思ったら、やっぱ動き出しよかったんで。
ジョニーはこの間、キャンプで見たとき、低めの球にちょっと手の甲が下がっちゃうって言ったから、それはどうかなと思ったら、この1ヶ月半ぐらいで、低めの球きれいにパンって、下からパンって取れるようになったって。
あとは多分変化の量が分かってきたんだと思います。やっぱキャンプだと初めて取るピッチャーもいるんで、
うん、
どんだけ落ちるかとか、
うん、
そのスピード感がまだ分かりきってなかったと思うんですよ。
でもさ、俺ここでいつも思うんだけどさ、まあバッテリー組んでた小園君もね、その DeNA のドラフト1位になるピッチャーだから、
はい、
それはいい球投げてたと思いますよ。うん、だけどよ、プロは言ったら。二段も三段も上の球投げるわけでしょ、うんうん、それを一軍のピッチャー、まあ、ほぼほぼローテーションのね、先発ピッチャー6人とか、ブルペンのピッチャーだとか、抑えのピッチャーだとか、全部十何人分さ、受けて特徴を掴んで、でもそう、取れんの高校卒業してすぐって。
だ適応能力は高いですよね。でも若干後ろのピッチャーになってくると怪しい時はまだありますよね。
あ、そう。
だから、最初の楽天戦とか、マスダワイルドピッチ、
うん、
ちょっと迷ってね、どっちに行くか。うん、で、その後、点取られて、さよなら負けしたりとか。
うん、
この前、マスダ踏ん張りましたけど。
ちょっと危なかったですね、マスダ君。
そうそう、はい。だから、やっぱ、後ろのピッチャーの方が受ける機会少ないんで、
うん、
だそこはもうちょっと慣れていく必要はあるかもわかんないですね。うん、先発はやっぱり長い数受けるんで、
うん、
リリーフピッチャーは本当になかなか受けないことが多いんで。
いや
まあ、でも、新人ですからね、18歳で。
だって、言うたら、里崎くん、帝京大の1年生の時何してました？
帝京大の1年生の時は、まだ昔だったんで、
うん、
ほぼほぼ練習させてくれてないです。順番で。
練習させてくれないの？
上級生が練習するんで。
玉拾い？
はい、手伝いです。昔、もう昔の野球部です。
ああ、
はい。
それがこのバリバリですからね。
はい。
だから本当にすごい、名捕手になると長島になると、いやすごい。
石橋貴明のゲートセブン。
里崎君はこのプロ入って、はい、あこの人に育てられたなって当時のロッテのピッチャー誰なんですか。
ピッチャーですか。僕はもう福浦さんですね。
え
ピッチャーじゃないですけど
福浦君が何を
福浦さんの、うん、福浦さんは当時唯一その今だとデータいっぱいありますけど、はい、VHS で自分の記録とかを取って、はい、それでビデオをずっと見てテープとか貼ったりしながら体の軸変わってないかとかを見て勉強してるのを僕はずっと横で見させてもらってたんですよ。
え自分で VHS で撮った映像をテレビの画面にテープとか貼って、
あの球場だと同じ角度から映すじゃないですか、はい、でそれこで同じ角度から映すから背中の角度とかをテープで貼って、うん、で調子いい時のやつの VHS と変えて、うん、で角度はいいかどうかとか後ろの看板のあれ今あの字が見えてないけど調子いい時は見えてるからちょっと肩入りすぎてんのかなっていうのをずっと見て勉強してたんですよ。
あらすごいんだ習志野高校。
はい。でそれを僕福浦さんと一緒にずっと練習全部させてもらってたんで、だそういうビデオの見方とかデータの取り方も福浦さんがそれを1時間から2時間ぐらい試合終わったら見るんですよ。で一緒に横についてその石田さんっていう浦笠さんの、そのビデオ係とか、そのデータ係の人がいるんで、3人で、それをずっと1時間から2時間ぐらい見て、で、30分ぐらい僕のを見てくれるんですよ。で、それをずっと毎日やってたんで、遠征先でも。だからそれを見て、あ、バッターってこういうふうなこと感じてんだとか、あ、こういうふうにやっていくんだっていうのを勉強して、それを自分のリードの勉強に照らし合わせてやってました。
へぇー。すごいね、それ。
もう毎日夜中までずっと3人でビデオ見てました。遠征先のホテルでも、あの本拠地でも。もう全部、だから VHS 全部持って行って。
へぇー。あ、すごいね。それで、やっぱ、好調とか不調になると、やっぱちょっと違うんですか、やっぱり。
ちょっと違うんですよ、バットの角度とか。だからそこぐらい気にして、見てましたね、福浦さんは。今だったらなんかね、ものによったらパソコンでデジタルで、うん、もうね、色で線引いてとか簡単できますけど、うん、もうそんな時代じゃなかったんで、もうテーピングで貼ってましたよ。あのテレビ画面に、ブラウン管の。
へぇー、すごい。それでこう、全部、あ、こういう時に逆にバッターは、まっすぐ狙ってるの
とか。とか、調子悪くなったら、あ、こういうとこが変わってくるから、他のバッターも、こういうとこ見とけばなんかわかるかもしんないとか。で見て、バッターの影を見て、あ、ちょっとこうなってるってことは、ここら辺のバットの出方が悪いくなるんじゃないのかとか。うん、ってなったら、まあ大体そんな感じになってくるん で、それを何回もアップデートしていくと、より自分の記憶に残ってきて、データの積み重ねができるんで。
サイン出して、ちょっと見たりなんか、数字見て、サイン出すじゃないですか。はい、その時、って感じるときあるんです
ね。動き出してからですね。
動き出してから、
はい、構えてるときは、まあ多少の前後はあるんですけど、うん、僕はあの、シャドーマンって言ってるんですけど、うん、その選手の正確な動きをする影がいるんですよ。うん、で、その影が動き出して打つじゃないですか、うん。で、何か状態が悪くなると、その影から肩が飛び出してきたりとか、うん、踏み出し位置が変わったりとか、うん、バットの出方が影から出るんですよ。うん、で、そしたら、あ、これってこういうことちゃうかって言って、あ、肩が入ってんだったら若干インコース詰まる、外狙ってんのかなっていうのを確認しながらやってたんで、うん、で、あと状態いい、状態悪いとか。うん、だからその影を作って、そのシャドーマン次第ですね。シャドーマンから、影から出るんですよ、人が。
すごい里崎君、そんなにいろんなこと考えてたんだ勉強してたんだ
だからそれはもう福浦さんの見て、あ、こういうんちゃうかって言って自分で落として考えていきました。
でもいろんなデータだとかそういったものを踏まえても、はい、なかなかこの人は攻略できなかったなってバッターいます？
まあ難しかったのは、うん、高橋由伸さんとかは交流戦の時難しかったですね。
由伸君が。
はい。何難しいかっていうと、はい、自分のタイミングで打ってくるんで、何狙ってるとかがあんまりわかんないんですよね。で自分のタイミングで合わせてくるんで、うん、何か意識してるっていうのがないんですよ。だからタイミングだけ外さなきゃいけないんで、うん、頭使ってきてくれる方の人の方が簡単なんですよね。外せばいいんで、うん、だから全部が自分のタイミングで打ちに来るんで、そのタイミング外さない限り打たれちゃうんで、うん、その外す作業が難しかったですね、タイミングを。
ああ、やっぱ長嶋さんをして天才と言われただけあるんだ。
で初球からだからタイミングがあったらドンって振ってくるじゃないですか、うん、 だからそういったところの外す作業が難しかったですね。配球を外す作業は簡単なんですけど、うん、タイミングを外す作業が難しいんで、松中さんとか、
はい、
あと和田さんとか
は
難しかったですね。もう松中さんはインコースにストライク投げれなかったですね。消えていくんでもうインコースはなんとか厳しいとこ投げて、うん、もう外勝負みたいな、
は
あ、で和田さんは本当に三振しないん で、
うん、
で若干開いてくるんですけど、あのアウトコース一辺倒だったら本当に反対方向もホームラン打つんで、うん、開いてくるのにインコース投げなきゃいけないっていう、そのインコースの使いどころが難しかったですね。間違ったら行っちゃうんで消えて、
まあ高さん右の肘がどうへその前を取るかですからねって、それずっと俺に教えてくれてたんですけど、すっげえわかんないですよ。だったら肘が、右の肘がへその前を通っていくんだ。じゃあ、あと、内角はね、さばけないでしょって、ずっとマリンの後ろの通路のところで教えてくれたんですよ。ベンちゃん。まだベンちゃん。素人の俺の質問に、まるで、プロを教えるように丁寧に教えてくれました。ここの肘がですね、へその前をこうで、じゃあ里崎君が今このキャッチャー気になるなって、まあ松川君以外にも、
そうですね、次の世代の日の丸つけて中心的になるのは、
はい、それはまあ、もう WBC が来年と言われてますけど、
だその、まあ、そこにもしかして入ってくるかも分かんないし、うん、その次ぐらいには、
ええ、
もうレギュラー格になるじゃないのかって思ってんのが、うんうん、まあ、広島の坂倉っすね。
坂倉君でも今三塁守ってんじゃん。
そうです、やっぱあの今広島は12球団でいいキャッチャー多すぎ問題っていう問題を抱えてて、はい、
相澤君、
相澤、坂倉、うん、であの磯村、うん、で石原、
うん
っていう、で、中村翔成がいるんですけど、
はい、
ほぼほぼ、多分、相沢、磯村、あの、坂倉は、まあ、ひょっとしたら石原も、他の球団行ったらレギュラーです、
うん。
で、だからそれで仕方なく、今、サード守ってるんですけど、
うん、
だそこにもしキャッチャーを、まあ、本人はキャッチャーやりたいらしいんで、
うん、
チーム事情で野手守ってるんで、うん、まあ、もし相沢がなんか怪我したりとかなんかあったりしたら戻ってくると思うんで、うん、シーズンを考えると。で、そこ、だから、まあ、次っていうのは難しいかもわかんないですけど、でも、うん、その、WBC とかオリンピックっていうのは限られた選手で戦わなきゃいけないんで、
うん、
マルチポジションできてさらにキャッチャーできるって、まあ、東京オリンピックの栗原じゃないですけど、うん、かなりのアドバンテージ的なマルチプレイヤーになるんで、
うん、
まあ、ひょっとしたら来年の WBC はそういうマルチプレイヤー的役割、次にはチーム事情でうまくはまればレギュラー格になれる可能性は十分あると思いますね。
バッティングいいですもんね。
いや、めちゃくちゃいいですね。
さすが日大三高っていう小倉さん、ちゃんと育てたなっていう、去年とりあえず聖夜の次ですから、打率。で、今シーズンも好調ですしね。
そうですね。
いいバッティングしますよね。
本当カーブじゃなかったらバリバリレギュラーですからね。キャッチャーで。相澤いるから仕方ないって場面、うん、状況はありますけど。
うん、なるほど、そうね、栗原君そうだったもんね、
うん、
もし何かあった場合キャッチャーもやれるぞって、外野内野
もできたら、うん、やっぱその代表っていうのはやっぱそういう選手絶対いるんで、
うん、
かなり、まあ、だから選ばれるのは僕選ばれるんちゃうかと思ってます、うん、来年の WBC にも、
うん、僕もそう思う。
あと面白いのが、
うん、
この楽天の安田っすね。
打ち寄るでしょ、
はい、あの
飛距離もいい、
フルスイングは魅力的ですね、
うん、
まあ、まだ学ぶことも多いですけど、
うん、
あそこまで振れるっていうのは、
うん、
なかなか普通できないんで、
うん、
で、あの田島から若干浮いてきたカットボールをライト特大ホームラン打ってますし、で、楽天には長距離砲のキャッチャーいないんで、
うん、
今炭谷がいるんで、
うん、
炭谷がいる間にいろんなことを吸収して、
うん、
で、世代交代して一本立ちうまくできると、
うん、
それこそ西武の森みたいに
打てるキャッチャー
じゃになる可能性もあるんで注目してますね。
すごいですね。なんかこんな勝ち上げてますよね。こう、そんな振るのっていう。
だから最初は本当低めのボール球ばっかり振ってたんで、
うん、
そんなのばっかり振ってたら永遠投げられるよって思ったんですけど、
うん、
若干高めに浮いてきたところはアジャストできたんで、
うんうん、
いや、これ慣れてきたら面白いなっていう。
はあ、いやー、面白いキャッチャーの話。やっぱり面白い。キャッチャーの人は何でしょうね。やっぱ唯一違う方向で野球見てるから、理論が、やっぱキャッチャーの人独特の理論ですよね。森さんだとか、それこそ野村さんもそうですけど、
そうそう
そう、全員がこう唯一こっち側見てるから、要の。
あとはもうこんなこと言ったら怒られるんですけど、うん、キャッチャー以外の8人は何も考えなくてもできるんですよ、うん、別に。だからあの守備の時でもバッティングの構えとかしてるあのバカがいるじゃないですか。
僕ら
から
外野手が多い。
多いね。
小倉さんが外野手はいつも何も考えないで構えとかやってるって、は
い、この回大事なんだよと思いながら、はい、でもキャッチャーはやっぱりそのピッチャーに責任を持たなきゃいけないんで、うん、あの何も考えなしにサイン出せないんで、うん、まあ、結果は別として守備の位置も考えていろんなことを考えてやらなきゃいけないんで、うん、そういった面ではその合ってるか間違ってるかは別として、うん、十人十色のやっぱり理屈はありますよね、
うん、なかなかね。もうね、僕日刊読んでると里崎君がいろいろ書いて、あのね、例えばピッチャーのゴールティースタートはメジャーは6回3点、それは中4日で回って162試合中4日で回ってから6回3点だけど、日本のピッチャーは今中6日で142試合で、あの7回3点にしろってね、はい、書いてますよね。
そうそうそうそう、はい、それが日本に何でもかんでも、うん、アメリカがいいって言って持ってくるんですけど、まあ、いいものもありますけど、やっぱ日本に合うものを、うん、合うものの中で評価してあげた方が、うん、まあ、評価価値としては上がるじゃないですか、うん、でも僕もあれにも納得できないんですけどね、うん、7回3失点もかなり妥協してるんですよ。
7回3失点も
で、なぜなら、うん、キャッチャーのクオリティスタートって何点ですかっていう。
あ、だからあのキャッチャーの新たなあの数値を、正しい数値を、このポイントを出したらいいキャッチャーだっていうのを出せっていう。
そうそう、で QG っていうのを今訴えかけてるんですよ、うん、クオリティゲームっていう、うん、だってピッチャーが6回3失点でよかったら、うん、9回 4.5 点なんですよ、うん、キャッチャー 4.5 点も取られてたら、うん、怒られますよね、うん、だキャッチャーは1試合何点で抑えれば OK なのかなっていうのを、うん、やっぱ確立してあげたいですね。
数値化しろと、
はい、そうじゃないと、うん、あの1対0で負けてもその1点のこと怒られちゃうんで、うん、いやいやもう打線の問題やろって思うんですけど、
よくサッカーで言うとね、フォワードは1点取るとそれですごい新聞の一面になるけど、あのディフェンスは1点取られるとお前のせいで負けたっていうのと全く一緒でしょ。い
や全く一緒なんですよ。だそういったところも、うん、曖昧じゃなくて、うん、まあ、今僕の仕事としては、うん、そのこれからの選手たちの、うん、その楽な部分をしてあげるために見つけていってあげたいなと思います、
うん、そうしたらね、例えばお給料だとかそういうのも変わりますよね。そうそうそう、指標がちゃんとあれば、はい、僕こういう風にしてますよっていう指標がはっきりするとそれがちゃんとお金になればね。
そうそうそう、でも僕今年そのクオリティゲームっていう記録はこういうの提唱するために日刊出したんですけど、うんうんうん、そのデータを持って契約更改に行った選手いるらしいです、聞きました、あれ持って行ってきましたって言って、うん、評価ちょっと上がりましたって言ったんで、うんうん、お嬢よかったじゃんって言って、
ね、それでちょっとずつ変わっていけばね。
そうそうそう、だから評価基準が変わるんで、うん、もっとキャッチャーがねリスペクトされるようになるんで、
うん、じゃあ最後にこれからの日本のプロ野球に期待することってありますか。はい、
そうですね、もうじゃんじゃん活躍して、うん、じゃんじゃんメジャー行ってほしいですね。
じゃんじゃんメジャー、
はい、
メジャー見なかったのに、
はい、でも行くと、ええ、今やっぱり少子化で、うん、やっぱり野球人口も減ってきてるって言いますけど、はい、やっぱり今テレビが取り上げるのは大谷翔平だったりとか、うん、鈴木誠也だったりとかダルビッシュだったりするわけじゃないですか、うん、やっぱメジャーにバンバン行って、うん、その活躍することによって、うん、日本で報道されて子供たちが見て大谷翔平になりたいとかって思うと、うん、野球人気も上がってくるんで、うん、で多くの皆さんが懸念している、うん、じゃあ日本のレベルが下がるじゃんって言っても、うん、大谷がいなくなったら佐々木朗希出てきましたよね、うん、必ず出てくるんで、うん、そこはもう心配しなくて大丈夫だと思うんですよ。
なるほど、はい、素晴らしい、さすが。じゃあ最後になんかお知らせがあるということで、
はい、はい、あの今週水曜日の20日、はい、夕方5時30分から日本放送ショーアップナイターで、はい、巨人対広島で佐々木解説を務めますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
すごいですねTBS で日本放送ショーアップライターの宣伝をするんですね。すごいすごい時代。里崎さん今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
石橋貴明のゲートセブン。